都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林幸寛です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。僕ね、奥さんと、まあ、付き合って結婚してるんですけれども、
はい、
ルールじゃないけれども一個僕の中でポリシーみたいなのがあってね、
うん、
記念日にあんまり何もしないんですよ。
うん、
記念日っていうのはなんか記念日に踊らされてる感じがして、
ああ、まあまあ、
例えばバレンタインだとかね、クリスマス
はね、
そう、まあまあ、クリスマスだとか、
それはまあ基本そうです
けど、なんかそういうのは僕あんま好きじゃないなと思ったから、うん、自分がプレゼントしたい時にプレゼントする、もしくは奥さんが何か欲しい時があった時にプレゼントするっていう風に決めてるんですね、
うん
うん、そうすれば、まあまあ、その記念日よりも数多く渡せるし、どっちも気持ちいいというような、
うん、まあまあ、
うん、
それを望む人もいるかもしれんね。
ですよね。だから僕はそうしようと思ってるし、うん、してるんですけれども、うん、この間ね、プレゼントしたんですよ。
はい。
あのね、僕と奥さんが持ってる宝石というか、なんかそのアクセサリーっていうものって、うん、実は結婚指輪しかないんですよ。
ああ、まあ、うん、あんましてるイメージないね、そのアクセサリー。ね、
で、結婚した時っていうのは、もう金がもうとことんなくって借金もしてたから、
うん、
ね、2万円じゃないか、5万いかないぐらいの結婚指輪を2人でつけてるんですね、
うん、
安いやつを。結婚指輪としてはもう本当に安いですよ。
もういいんじゃないの、もう、うん、
4°C
まあいいと思う、なんでも
高校生買うよね、
うん、ブランドはね、
そうやつを付け合ってるんですよ、うん、だから何かプレゼントしたいなと思って思い切ってプレゼントしちゃいましたよ。
奮発して、
はい、
はい、
ホープダイヤモンドって言うんですけどね、
お
あのつけると不幸に陥って、うん、最悪死んでしまうっていう、
はいはい、
ホープダイヤモンド。そうです、そうです。
噂のやつ、
ね。世界一有名なダイヤの呪物なんですけど、ね、うん、やっぱ僕呪物集めてますから、
なるほどね。
渡そうと思って、うん、どうなるかね、楽しみですわ。
これリアルにありそうだからダメなんじゃん。なんか成立してないような気にしちゃうんだけど。なんか嘘だろとこう、ならないような。
いやいやいや。
本当にやりそうじゃんっていう。
すみません、すみません。これ嘘です。
そうっすよ、ね。
というのも、この
全然ありそうな
ホープダイヤモンドというのは、岸本さんさっきおっしゃったように、
うん、
ある人々の手を点々としてるんです、
うん、
というのも持った人がみんな不幸に陥ったりとか、うん、財政難に陥ったりとか、最悪死んでる人もいると、
うん、
だからいろんなところに、まあ、行っているんですけれども、これ危ないからということで、うん、ある時から国立自然史博物館、スミソニアン博物館ですね、
うん、
そちらに今寄贈されておりまして、今は誰の手にも渡らないようになっているというような、
そうでしょう。
もうでも
マジで手に入ったら、はい、前の嫁つけそうだなって思う。
つけそうだし、台湾の座ったら死ぬ椅子っていうのがあるんですよ。
うん、
あれさ、
なんかバズビーズチェアみたいな。
そう、あるんですよね。
うんうん、
皇帝がその座って死んでるみたいな、
うん。
で、それが確かね、その時座れなかったんですよ。
うん、
だから良かったなって思ったね。
どういうこと？
座ってたわと思って。
ああ、まあまあ、うん、やりそうよね。
ね、
う
ん、まあまあそういうね、話がございましたけれども。
はい。
渡しておりません。
ね。まあ、いずれ手に入ったら渡すかもしれませんけど。
だし、ね、アクセサリーっていうのを渡してません、全く。
うん、
興味ないんで。
まあね。
奥さんも僕も。
二人とも興味ない。
そう。
いらない。
うん、では行きましょう。教えて都市伝説。
はい。
はい。この企画は我々が好きなことを話すというような企画なんですけれども、今ね、撮ってるのが7月の18日です。
うん。
学生さんからすると夏休み前やと思うんですよね。入ってんのかな、もう。
いや、もうわかんねえや。でも8月
うんですよね。7月のケツこれぐらいから多分夏休み入って9月の頭でなんですよ。
1ヶ月ぐらいだもんね、
うん、確か1ヶ月ちょっとですよね、うん、
夏休み中か。
なので、
うん、
今回はね、この夏休みに実はその何ですか、受験する学校とかいろんなものが決まるっていうので、
あ、夏を制するものはみたいな、
そういうことです。
受験は
ですから、その受験に使っていただければなと思いまして、
ね、勉強会？
勉強会を今回やろうかなと思っております。はいはい、ただですね、その、まあ、今回僕が紹介するのは、うん、いろんな小説家とか文豪とかの紹介をするんですけれども、やっぱその文豪とかって、こういうことをしました、うん、こういうものを発表しましたっていうだけで、
うん、
なんかその人のやっぱり人生観とか、人柄が出てこないから覚えられないんですよ。
うん、
だからなんやねん、これ出したから何年にこれ出しました、いやだからなんやねんっていう、
うんうん、
分かんないですよね、その人が見えてこない、
まあ、紐付けてるだけだからね。
そうなんです、うん、ですから今回は、まあ、いろんな有名な小説家さんとか、まあ、文豪さんですねのお話をしようかなと思っております。一、
はい、
人目、
はい、
田山かたい、
うん、
田山かたいさんという方です。
もう知らないですけど俺。
あのね、僕文字で覚えてて、うん、田んぼの田に山に花の袋と書いて田山かたい。多分文字の並びは、
ね、名前、
うん、覚えてるというか見たことある人もいるんじゃないかなという。で、うん、この田山かたいさん何がすごいかと言いますと、
うん、
私小説、自分の小説の元祖と目されているんですよ。
ほう。
それが布団、
うん、
そのまあ、布団という話がちょっと変態チックなんで、
うん、
そこ込みで覚えていただくと、田山かたいさんというかどういう人かと分かって、なおかつ覚えられるんじゃないかなと思っております。うん、では行きます。まず、布団。ラストシーンがちょっと変態っぽいと。よしこが常に用いていた布団。時代はそれを引き出した。女の懐かしい油の匂いと汗の匂いが、言うも知らず、時男の胸をときめかした。
うん、
性欲と、悲観と、絶望とがたちまち時男の胸を襲った。時男はその布団を敷き、夜着をかけ、夜の着物ね。
うん、
夜着をかけ、冷たい汚れたビロードの襟に、顔をうずめて、泣いた。っていう、ラストなんですけど、ラストシーンなんですけれども、はいはい、この小説実はほぼ実話に基づいている。文中の女のお弟子さんにあたる、このよしこさんっていうのは、岡田道代という、まあもともとこの田山かたいさんの熱烈なファンだった人なんですね。
うん。
熱烈なファンをお弟子にしてるんです。
へぇ、
岡田道代さんという。はいはい、だから、もともといた人を話に、うん、落とし込んでいるんですね。主人公の中年作家、時代はもちろん田山かたいですね、うん。あらすじを簡単に、うん。中年作家が弟子として家に下宿させていた女学生に恋をしました。
うん、
ただ、妻子持ちのため告白することなく我慢している間に、
うん、
この女のですね、お弟子さんに彼氏ができてしまうんですよ。
うんうんうん、
怒った作家は女学生を破門にして田舎へ帰らせるんです。
うん、
そんな彼氏なんか作って、小説書けるんかってことですよね。
なめんなと。
なめんなと、
うん。
自分は結婚してるくせに。
うんうん、
いざ、女性のそのお弟子さんがいなくなると、恋しさばかりが募ると、
うん。
で、女性のお弟子さんが寝ていた布団を敷いて、掛け布団の襟に顔を埋めて、残り画を描きながら、彼女のことを思い出して、涙するっていうことなんですよ。
うんうん、
むちゃくちゃ、怖くないですか。
まあめめしいし、ちょっとストーカーっぽい、
うん、
なんか匂いがする。
しかも相手高校生ですからね。
まあまあだからロリコンの、
うん、
おっさんってことでしょ。
そうなんです、そうなんです。うん、で発表されたのが、
うん、
日本はまだまだ硬い。今だとねちょっと年齢差があって結婚差ってありますけれども、うん、1907年なんですよ、
うん。
だから当時やっぱ衝撃のラストシーンだったと。
まあ今とは違うだろうね、うん、感覚として。
若い女の子に対してそんな思いを募って、うん、なおかつその女の子が寝ていた布団に顔をぐっとうずめて、うん、匂いを嗅ぐというのはこれいかがなものかということで結構問題だったんですね。
ねえ、なりそうよね。
うん、
キモーってなるんじゃない。
そうなんです。ありのままの自分を書いたら痴漢スレスレストーカー決定したっていう話も実はあったりするわけですね。
うん、
かたいはですね、尾崎紅葉という方に指示し、紅葉が、創立していた明治文壇の一大結社であった研究者というですね、うん、雑誌で活動してたんですよ、
うん。
作品はなかなか世に受け入れられなかった若い時はね、
うんうん、
だから不遇の時代を送っていると。その中でかたいはフランスの自然主義作家、モーパッサンの作品に感動して、自然主義という新しい文学の洗礼を受けるんです。
うん、
フランスは素晴らしいなと。
うん、
その自然主義というものを一切を美化せず、ありのままを表現しようという手法。
うん、
何でもかんでも美化するんではなく、もうそのままありのままを文字として表現しようじゃないかというのが自然主義なんです。自然な主義、うん、そのままの主義ということ、はいはい、その頃友人でありライバルでもあった島崎藤村がいち早くでそのフランスの自然主義文学を提言した作品破壊を生み出します。かたやこれを読んでうわっ衝撃を受けるんですね、
うん、
また文壇では国木田ドッポのドッポ集とか運命が自然主義文学の講師として世に受け入れられたと、
うん、
で私は一人取り残されたような気がしたっていう風に文章を残しております。こう書いた片井は、まあ、あの藤村藤村とかドッポたちに強烈なライバル心を燃やすんですね。自分がもともとフランスの自然主義作家に自然主義にずっとこれかっこいいないいなって思ってたのに先にやられたということで、
うん、
でもライバルやと。そして評論露骨なる描写でありのままのありのままに書くのが自然主義文学だと、宣言して、
うん、
その実践作として発表されたのが少女病という作品なんですね、
うん、
これは妻子持ちでロリータの趣味の主人公過去カタイが、
うん、
美少女をストーカーするという、
うん、
訴えられそうな小説なんですよ、
うん、
この文章が素晴らしいんです。自然主義ってこういうことなんていうような、
いやそうだ
よ、ちょっとよくわからないんですけれども、
う
ん、
まあまあ、まうん、丸出しって今、
はい、ちょっと読ませていただきますね、
はい、
混み合った電車の中の美しい娘、これほどこれほど彼に趣味深く嬉しく感じられるものはないので、今までにもすでに幾度となくその嬉しさを経験した。柔らかい着物が触る、得ならぬ香水の香りがする、温かい肉の食感が言うに言われぬ思いをそそる。いや、痴漢しとるやないかいっていうような文章なんですよ。
うん。うん、
痴漢もスレスレだし、ストーカー直前の問題作、まあ、匂いものすごく嗅いでると。
うん。
で、布団よりも少女病の方が衝撃的だと。
まあそうだね。
そう。
そっちの方がやばいと思う。
発禁になりそうになったぐらいなんですって、これが。うんうん、衝撃的すぎて。
うん。
というような、ちょっと、まあ、この、田山片井さんという方は素晴らしい先生なんだけれども、まあ、自然主義に、ちょっと自分おかしくなっちゃって、少女病とか、布団とか、ありのまま出しすぎて、ちょっと問題作を書き続けたという先生なんですよ。
うんうんうん、
自然主義を、ま、提言させた先生、そして素晴らしい先生なのはそうなんですけれども、元祖と言われたりとかね、
うん、
なんだけれども、本当は、めちゃめちゃロリコンでストーカー気質のある先生なんていうふうに覚えていただければ覚えやすいんじゃないかなと。
なるほどね。
思っております。あ、林さんが言ってた、あの、ストーカーの人だ。
うんうん。まあ確か覚えやすいか
も、ね。覚えやすいでしょ？田山かたい。
少
女病も覚えやすいし、
うん、
で、布団も覚えやすいし、まあ本当はもっとちゃんとした話
な
んですけど、
ね、だから自伝の暴露本みたいなもの。そうですね。うん、だからでも名前は自分にしてないか。
ね、うん、そうそう。
だから許されるのか。
自分のことを、まあ、少し入れたようなね、うん。そして続いてでございます。続
い
て、
は
い、岡本かの子さんでございます。うん、岡本かの子さんご存知です？
知らないです、
ね。岡本かの子さんはこれね、あ、まあ、紹介していくと多分すごい驚かれると思います。
ほう。
はい。岡本かの子さん、とにかくぶっ飛んでるんですね。
うん。
人生が。夫と共に愛人と同居して、その男との間に子供を二人設けます。
うん、
その愛人は彼の子の元を去って間もなく亡くなっている。
二、うん、
人目の愛人はマネージャー兼家事、手伝い。
うん、
そしてその愛人は後に島根県知事になっています。三、
うんうん、
人目の愛人はエリート医師。彼、
うん、
の子と愛人二人と夫と長男、五人同じ部屋の下で暮らす。元で暮らすみたいなこともあったりとか。あと、夫の嫁いだお金で5人全員ヨーロッパ外遊。
うん、
あと、若い男性と旅行中に倒れて、夫と愛人の看病の甲斐なく死亡だとか。
うん、
結構むちゃくちゃやってるんですよ。
なんか、タフ多彩性の家みたいになってる、ね。
そうそうそう。そんな、かのこさん、こんなこと言ってます。
うん、
人生は、悟るのが目的ではないんです、
うん。
生きるのです。人間は動物ですから。
うん、
っていう風に、残しております。
うん、
そんなかのこさん、どういうような人生を送ってきたかなんですね、
うん。
まだ駆け出しの画家に過ぎなかった東京美大のですね、岡本一平さんがですね、うん、豪商の大貫家のお嬢様であったかのこのことを好きになって、生涯をかけて幸せにしますとの結婚状まで提出して結婚を許されるんですよ。
うん、
結婚状ですよ、
うん。
なんかその当時のね、時代背景みたいな感じますけれども、
はいはい、
一平の熱烈な求愛を受けて21歳で結婚したかの子、
うん、
二人の結婚生活は悲惨なもの。まだ一平にはですね、うん、低収入がなく、生活は不安定。
うん、
一方、お嬢様として何不自由なく育ったかの子はですね、家事などが全くできないんですよ。
なるほど。
うん。で、ましてやですよ、貧乏生活なんて経験したことが全くないわけですね。
うん。
ずっといい暮らし。
うん。
そんな貧しい暮らしを打開するために一平はですね、東京朝日新聞社に入社して、漫画に軽妙洒脱な、解説文を添えた漫画漫文というスタイルを確立して、独自のね、
うん、
人気を博していくんですよ。
うん、
なんだけれども、このかの子、すべては芸術のためにっていうものをモットーとしてるんですよ。
うんうん、
だから、一階の町家氏に成り下がった一平が俗物に見えるんですね。芸術のためにやるん違うんけと、画家なんやったらと、
うん、
それが漫画ってなんやねんってことで怒っちゃうんですよ。
うん、
やがて二人は価値観の相違で激しく衝突するんですね。
うん、
そんな折、かの子は早稲田大学生の堀切重雄に出会って恋に落ちるんです。
うん、
かの子がですね、この堀切のことを読んだ歌があるんです。黄昏の風に吹かれて、腰くくる、くし人の、薄ら寒冷たき、なんやこれ。黄昏の風に吹かれて屈し人の薄ら冷たき頬を口づけぬっていう、
うん、
口づけんのかい、
うん、
まあこれですね歌があるんです、
うん、若い兄ちゃんに
向けてそう一方かの子を追い詰めたことに罪の意識を持った一平は堀切とかの子の関係を認めたばかりかもう一緒に住んじゃえよということで堀切を自宅に同居させるんですよ、
うん、
だから愛人と一緒に暮らすんですね、三人で、
うん。
夫と妻とその愛人。
うん、
奇妙な三角関係、
うん。
まあ、ちょっと常識では考えられない事態ですね。
うんうん、
やがてそれはかの子の実家が知ると。で、堀切はかの子の元から、まあ、去っていくんですね、
うん。バレたから。
バレたから。やっぱ家族がすごい、うんうん、強いから、お金持ちでね。その後、結核で亡くなってしまうんですね。
うん、
ただ、堀切との間に、二人の子供ができる。
うん、
そして、どちらも里子に出されて幼くして亡くなってます、
うん、
この4年間をかの子は魔の時代と呼んでます、
うん、
そんな折またです今度は慶応大学のですね常松康夫を好きになる、
うん、
彼とその兄を自宅に住まわせるんですね、
うん、
お兄ちゃんもですね、
うんうん、
かの子の常識を逸したエネルギーはさらに拡散します慶応病院の外科医新田亀蔵に一目惚れ、
うん、
きっかけはかの子の痔の手術
そんな出会いなんだ。
治療手術してもらってる時に、ああ、この人好きとなって、
なるかな
新田もですよ、
うん、
エリート医師の職を捨てて、かの子のことを愛するようになるんです。すで、
うん、
に夫婦としての関係を破綻していたんですけれども、一平さんね、
うん、
一平は彼女を、吉祥天女の生まれ変わりと崇めていると。
うん。
うん、まあ、その、関係性はもうちょっと、薄くなっているんだけれども、
うん、
天女の生まれ変わりやないかと崇めてるんですよ、
まあまあ、
モテまくるから、
うん
うん、だし美しいから、
うん、
そこで再び提案したのがまたまた奇妙な同居生活、
うん、
結果ですよ同じ屋根の下でかの子と愛人が2人そして夫と長男の計5人が暮らすんですね、
うん、
なんでこんなモテるのっていう話なんですけれども、
そこが気になる。
顔見たいですか、
うん、
かの子どんな顔か、
うん
なんで笑うねん。
時代かな。うん、
あのね、時代かなって言うじゃない。
うん、
ちなみになんだけれども、
うん、
谷崎潤一郎がですね、かの子のことを、
うん、
しこめっていう、醜い女って呼んでます。うん。おしろいデコデコ。着物の趣味も悪い仕込めだっていう風にかの子のことをちょっと悪く言っていて避けていた。
いや、そう、そこが俺すごい気になってて、その、
うん、
なんでそんなにどんどん入って寄せられるのかって思って、
うんうん、
美の部分、
まあないよね、
以外に何かあんのかなと思ってたら、もうそれすら成立しなかったから俺の中では。
でもなんか結婚詐欺とかおじいちゃんの遺産相続で遺産奪う人とかって結構、
うん、いやそうだから金目当てなんじゃねえかなとも思ったんだけど、
本当に恋愛です。
不思議よね、うん、
で後に出会う作家さんの遠地文子さんも、
うん、
かの子を美しいと私は一度思ったことがないっていうふうに言ってるんですね。
私もです。
知人でさえ。あなたも、はい。岸本もじゃあここに書かれますよ、うん。実際のところ写真を見てもそんな綺麗ではないですよね。
そうね。
うん。
なんていうか、その、金持ちそうではあるけどね。
うんうんうんうん。ただ、まあ、その、学生時代。
うん。
カエルとかカワズというあだ名をつけられたんですよ、彼女。
うん。
まあ、見にくかったから、うんうん。なんだけれども本人が選んだペンネームは、野原。ははは。自分を美人だと信じて疑わない。
もうなん
か
わかんないけど、うん、そういうことかも。
かの子、まあ自分の世界の中ではもう、
無事な
超美人。
ものがあるんじゃないかな。
なんだ、プライドがむちゃくちゃ高いんですって。で、綺麗な言葉遣いをするから、もしかしたら美人なんかもと思わせる何かがあったのかもしれない。
うんうん、なんかね、そういうことなのかも。
うん、そうなんです。で、かの子はですね、一つ屋根の下で、夫公認のもと愛人たちと同居するんです、
うん。
で、みんなでヨーロッパで旅行する。で、みんなっていうのは一平、かの子、長男の太郎、そしてマネージャーと、愛人二人、五、
うん、
人、
うん。
今、なんかふと思ったことありません？
どういうこと？ふと思った。
今のメンバー聞いて。
え、何？
もう一回言いますね。
変な編成だった。
はい、
うん。
かの子ね、
うん。
かの子と一緒に行ったのはってことですよ。
うん、
はい。一平、長男の太郎、そしてマネージャーと愛人が二人、
うん。
あれって思いません？
増えた？
違います。
え？
長男の太郎。
うん、
岡本かの子さんなんですよ、この人、
うん。
長男太郎なんですよ。合わせてみてください。
岡本太郎？
岡本太郎の母親なんですよ、これ。
そうなんだ。
そうです。そりゃ芸術は爆発だって言うわい。この人。
ああ、うん、まあでも、ロックスターみたいな生き方だなって思って
たんだよ。そうなんですよ。で、太郎はですね、
うん、
東京美術の学校へ、美大へ進学したんですけれども、絵の学校のため、このヨーロッパ旅行中にパリに残って、その後10年間を過ごしてるんですよ。で、このパリで感じた芸術で芸術は爆発だっていうふうに言うんですね。
うん、
だこの時の、旅行から、この芸術は爆発だという名言の誕生のきっかけになるという。かの子が小説を書いたのはこの2年半の、まあ、ヨーロッパ旅行を経て、
うん、
日本に戻ってからの数年間だけなんですね。
うん、
その中で矢継ぎ早に作品を発表するんだけれども、ある若い男性とですね、宿に滞在している時に脳一血で倒れて、一平と新田の懸命の看病も虚しく亡くなっていくという。
なるほど。
その時にすごいんですよ。かの子を墓地に埋葬する日、一平と新田は東京で手に入れられるだけのバラを買いまくって、
うん、
二人で墓地に穴を掘ってバラを敷き詰めるんですよ、
うん、
そして美しく着飾り、化粧を施したかの子をバラに包んで埋葬するっていう、っていう、
うん、
っていうね
でもなんか見事に、じゃあ岡本太郎は、うん、そのなんか才覚というか、ついてるんだ ね、うん、ね。才覚っていうかな、性格なのかな。
むちゃくちゃな、だから家庭環境でもって天才が生まれてるんですよ。
ね、
うん。
お母さんになったんだ。
そう。岡本かの子さんと岡本一平さんの間に生まれた岡本太郎さんですね。で、
うん、
ちょっと顔を見てほしいんですよ。
うん。
似てんすよね。
いや、俺も言われてなるほどなって思って。
似てません？
まあでも、まあでも、
うん、顔似てますよね。岡本太郎さん。やっぱ面影あるなっていう。
あるよね、
うん。
そう、言われて思った。
そう、だから、こういう家で育てれば、岡本太郎さん育ちますよ。
血筋なんだ。
芸術爆発。
完全なる俺突然変異だと思ってたわ。
いやいや、そんなことないんですよ。
はあ、
うん、まあ母親がいて息子がいてっていうようなねものなんですけれども、うん、最後でございます。最後有名な人いこうかなと思っております。有名な人、はい、樋口一葉、
うん、
ね、樋口一葉さんでございます。そうです、お札なんですけれども、樋口一葉さん、この人はですね、まあもう本当にずっと賢い、
うん、
天才と言われていて文学に興味を持っていたと、うん、若い時からね樋口一葉さん、はいはい、で多額の借金を残して亡くなったお父さんの代わりに17歳にして、まあ、家を背負うことになると、
うん、
なんだけれども貧乏のため栄養失調になって、稲付けからは婚約破棄までされてしまうなんていう話もあるんですね、
うん、
結構不幸、一葉さんはね、
はい、
この一葉、樋口一葉ね、これペンネームなんですよ、
うん、
これは一枚の足の葉に乗って川を渡ったとされるダルマ大師に由来する、
うんうん、
だるまは足がありません、お足がない、お金がないって意味なんですよ、
うん、
だこれ樋口お金がないって意味なんですよ、一葉っていうのはね、一枚の足の葉に乗って加圧されるだるま大師、だるまは足がない、お足がない、お金がない、
うん
っていうね、ブラックペンネーム、
うん、
あんまりよいい意味でない、
みたいなね、
そうなんですよ、まあ結構でもね面白いギャグが載って
るような、うん、ちょっと皮肉な感じの、
うん、そうなんです、うん、でですね、まあこの一葉さんなんですけれどもすごい面白くってですね、目の前に、まあ、ある男が現れる、
うん、
それがですね東京朝日新聞専属作家の中来東水、
うん、
10歳ほど年上の東水と17歳ですからね、一葉さんは27歳ぐらいですかね、すで、はいはい、に新聞小説家としての地位を確立している、
うん、
一葉は作家としての収入で一家を支えたいと考えていたのでその門下に加わる、お弟子さんになるんですね、
うん、
指導を受けることにする。東水は妻に先立たれてるんですよ、
うん、
決して美男子ではなかったんですけれども、長身、まあ、身長が高い、そして色白、うん、穏やかな語り口、
うん、
そしてなんか文学への真摯な思いも秘めている、
うん、
何よりも一葉の貧しい境遇を理解して優しくですね作家修行を指導してくれる、まあ、先輩やったんですね、
うん、
ある冬の寒い日、東水が一杯のお汁粉を作ってくれるんですよ、
うん、
そんな東水に対して一葉の一途な気持ちが尊敬から恋愛に変わっていくんです、
うん、
切なる恋の心は尊きこと神のごとしっていう風な一文を残しております、
うん、
そして処女作発表されます。闇桜、
うん、
東水の光悦を経て発表されるんですけれども、掲載されたのは同人誌、
うん、
新聞に掲載されて原稿料を得ようと思っていたんだけれども、まあ一応は そうまでいかなかったからひどく落胆するんですね、
うん、
また東水との関係が師弟を超えたものだという噂が立つに及んで、まあ東水とは絶縁するんですね、そうで、うん、門下を離れる、
うん、
まあいいね噂が立たないからということ で、うんうん、で文学の人の恋愛がスキャンダルになって世間からも文壇からも見放された一葉、作品も売れず、また貧乏のどん底を経験するわけです、
うん。
するとですよ、知り合いの男性に借金を頼みに行くんですね。ちょっとお金貸してくれませんかって。
うん、
したら逆に、いや、だったらもう目かけにならないか。誘われるんですよ。
うん、
とか、一度破談した婚約者からよりを戻そうって言われたりと。ちょっとモテるんだけれども、まあ散々な目に遭う、
うん。
一応は恋愛に対して絶望の境地に至るわけです。
うん、あんまうまくないんだね、
あんまりうまくいかない、
うん、
恋の奥にあるものは見苦しく醜く浮く辛く浅ましく悲しく寂しく恨めし、おい何や、
後ろに気をつけて、
なんでやねん何一ついいもんないじゃないかと恋は、
はい、
っていう風な詩も残しております。恋とは嫌なものという境地に21歳にしてもう達しているんですね、
うん、
しかしその絶望からのスタートこそがこの後の奇跡の14ヶ月呼ばれるものを生み出すわけです。
お、
はい、23歳にして晩年を迎えた天才一葉はまさにですね命を完全燃焼させるような奇跡の14ヶ月を開始するわけです、
うん、
これが1894年12月から1896年の2月、これが奇跡の14ヶ月と言われてるんですよ、
うん、
なぜかというと亡くなってしまうからです。
その後にね、
うん
うん、
貧困から盗みを働くことになる主人公の大晦日の結末である大津ごもりを皮切りに濁り絵ではその頃に現れた新しい風俗の名手や、まあ風俗のお店ですね、
うん、
の、その女性とお客さんの生態を写実的に描くものとか、あと竹比べ、これ有名ですね、吉原付近を舞台にゆくゆくは遊女にされる少女と寺の後取り息子との淡い恋心を表現するものだとか、うん、こういったものがバンバン売れるわけです、
うん、
この作品に対して森鴎外は雑誌目覚まし草にてこの人に誠の詩人という賞を贈ることを惜しまざるなりっていう風にもう激賞してるわけですね、
うん、
とんでもない子が現れたぞと、
うんうんうん、
その後も傑作立て続けに書くんですけれども奇跡の14ヶ月ですから、
うん、
亡くなってしまうんですね、
うん、
この頃の一葉は当時治療法がなかった肺結核を患っていた、
あやっぱ結核なんだ、
うん、わずかな原稿料は全て借金の返済と生活費に消えていく、
うん、
若い24歳6ヶ月でその儚い命を静かに閉じていく、
う
一応は長く生きたからといってこれ以上の傑作が書かれ続けてとは限らないが、まあ歴史のもしこの人が長生きしていたらっていう風によく語られる人らしいですね。むちゃくちゃ若いですから、
うん、
はい、っていう人なんですよ、
はい、
だから全く長生きしてないですね、
うん、
24歳で亡くなってますから、
そうね、
その人が今お札になってるんですよ、
うん、
すごい話ですよね、びっくりしてんじゃない
自分でも、
そうそうそう、うん、一葉っていうのも
金がないっていう名前の人がお札になるっていう、なんか皮肉な話でね、
ずっと不幸不幸不幸不幸続きで奇跡の14ヶ月出した、まあその作品がかなり激賞されて評価されて後世に残って今お札っていう、
うんうんうん、
ってなるとちょっと樋口一葉のお札大事にしようって思っちゃうかもしれない
まあまあそうね、だから活動期間は短いけど、
うん、
その
人生がやっぱり
作品はそこで大量に出てるし、
そうですね、
クオリティは高いと、
そう、
うん、
ほんまにむちゃくちゃ貧乏やったからこそ、むちゃくちゃ不幸だったからこそ書けた作品なんです。もともと天才っていうのはあるんだけれども、
まあでもだから長生きしてたからといっていいのができてたか微妙なラインだけどね、それラインだ、そういう、ね、人生だからこそだった気がしなくもない。
よくなんか言いますもんね、あの天才は短命やみたいなね、
うん、
だからまあまあ確かにその人が長く生きたからって、岸本さん言うようにいいものは作品を出せれてないかもしれないけれども、この子に至ってはもうずっと売り続けてもう今後もすごい作品を生み出していくんだろうな時の、まあ、うん、死亡
としてパタッとね、
パタッと亡くなったから、
まあ、惜しまれてると、
そうそうそうそう、うん、この子がもっと長く生きられたらなっていう当時からもだし今もずっと語り継がれているという方なんです。だから樋口一葉さんだけがもうだって24、5歳で亡くなって、
うん、
ね、そのままずっと売れ続けて、今も売れ続けて、名前も売れ続けてお札なってるっていうのはこれとんでもないことだなと思いますよ ね、
うん、
お金がない人がお金になるんですよ。
いや、そうね、
うん、だそれがやっぱり素晴らしいですし、やっぱ女性で初めてお札になるっていうのもね、うん、この人やからこそというのがあるんでしょうね。お金に困っていて、うん、ずっと転生やったけれども不幸せで生きてきたこの人やからお札にしようっていう思いもあったのかもしれない。
そうね、
うん、
今だったら誰になるんだろうなって思うもん ね、
ね、樋口百葉ですわもう
そういうことじゃねえんだけど
一応だから意味あるのに、
そういう感じじゃないんだ
よ、そこを増やしても意味ないのよ、
うん、
だるまだやし関係なくなっちゃうから
ね、
うん、ね、
まあでも面白いな
っていう、
うん、
だから、まあ、樋口一葉です、何年にこんなん出しましたって言われてもちょっと分かんないんだけれども、うん、こういうふうにその樋口一葉の人生でもって背景でもって覚えていくと、うん、あ、樋口一葉こういう人やったな、不幸せで一葉っていうのはこういう意味やったんやなっていうのまで覚えていくと覚えやすいんじゃないかなというか、こういう風に作家さんって結構ね、その明治昭和とかの、そう、波乱万丈でむちゃくちゃな人が多いんで、こういう時代背景とかこの人の背景まで一緒に覚えていくと覚えやすいんじゃないかなと僕は思います。はい、以上です。
ありがとうございました。